好きな人のハートを射止める30の方法。その1、ハートを射止めることは現実の弓矢と同じこと。好きな人がいると気になります。好きな人であるだけに頭から離れず、いっそのことお付き合いをしてみたいと考え始めることでしょう。人として当然のことであり、好きな人とは一緒になりたいものですよね。私も今まで気になる人ができると、どうすればお付き合いができるかなと頭を抱えたことが何度もあります。好きな人とお付き合いをしたいなと思うのは誰しも一度は願うことです。しかし好きな人とお付き合いをするためには、まず相手のハートを射止めなければなりません。現実の弓矢と同じように心の中心を狙って矢を放つということです。好きな人のハートを射止めるということは、現実にある弓矢と同じことが言えます。1、的の位置を把握する。相手の好きなこと、好み、趣味、性格、癖など。2、集中する。相手のハートの中心をめがけて話をして接していく。ポイントを攻めること。3、弓をさっと放つ。相手の心が変わらないうちにすぐ告白する。あるいはそれ相応の行動に出る。これらのプロセスはまさに現実の弓矢と同じことなのです。相手のハートを射止めるコツは、この3つの段階をステップアップしていくことが前提です。もしこの3つのステップのうちどれか1つでも抜かしてしまうとうまくいきません。1の的の位置を把握するを抜かしてしまうと、相手の趣味や好みが分からずに行動するということです。相手のことが分からなければ当然お互いにすれ違いの状態になります。また2の集中が抜けると、だらしない態度になり、しっかりハートを射止めることはできません。3のさっと弓を放つことを忘れていては、行動せず告白もなく、ただ片思いで終わってしまいます。ほら、こう考えると弓矢と同じことですよね。相手のハートを射止めるためには、しっかりこの3つのステップを踏むことが必要です。これらの約束事を守れた人が、しっかりハートをゲットできます。意外に言われてみれば当たり前のことですが、好きな人の前ではつい緊張してしまい、大切なことも見落としがちになっています。あなたは今この3つのステップのうちどの段階ですか？相手のことを把握する1の段階ですか？相手のことに集中する2の段階ですか？それとも3の行動と告白する段階でしょうか？きちんとこの3つの順番を間違えないことです。階段を1段1段登っていけば、高いところもあっさり登れます。一度に3段も4段も飛ばして上に上がろうとすると、途中でつまずき息切れしてしまうことになるのです。基本をしっかり守りましょう。順番さえ間違えずにやれば、お付き合いまでのプロセスはそれほど難しいことではないのです。3つのステップをしっかり順番に踏む。好きな人のハートを射止める30の方法。その2、恋は情報戦。好きな人のハートを射止める最初のステップは、相手を知ることです。まずは情報が必要です。情報なくして挑戦は始まりません。例えて言えば学校の試験です。学校の試験は知識の争いです。しっかり勉強をしている人が試験でも良い点数を取れます。知識が豊富にあるからです。たくさんのことを知っているほど、いろいろな問題にも対応できるようになります。試験で良い点数を取るためには、勉強することにつきます。好きな人のハートを射止める最初のステップも、相手を知ることです。どんな性格なのか、どういう人が好みなのか、どういう趣味を持っているのか、どんな癖があるのか、どんな友人関係を築いているのか。好きな人の基本情報を手に入れるだけ手に入れましょう。情報あっての恋愛です。相手を理解していることで、相手からもこう考えられることでしょう。誰より詳しければ、ライバルがいても恋愛が有利になります。恋は情報戦なのです。好きな人のことを徹底的に理解する。好きな人のハートを射止める30の方法。その3、相手に迷惑をかけるからストーカーになる。日常で普通に好きな人と接していれば、それだけで相手のことをよく知ることができるようになります。勉強とは大げさな表現ですが、ただ単純によく会い、よく話し、よく笑うを重ねて増やしていけばいいのです。学校の勉強と同じように、勉強する時間が長ければ、それだけよく勉強ができます。好きな人のことがよくわからない人に限って、相手とあまり会っていません。あるいは会ってはいても、うまくコミュニケーションが取れていない状態です。結果があるからには、必ず原因があります。自分がなぜ相手とうまくいかないのかを考えてみましょう。ただし、ここで一つ注意してほしいことがあります。それは、相手に迷惑をかけないということです。相手に迷惑をかけてしまっては、お付き合いや恋愛どころの話ではなくなります。ストーカーになります。好きな人のことに詳しくなるのはいいですが、限度を超えて迷惑をかけてしまうほど極端になってしまっては、逆効果です。相手に迷惑をかけてまで詳しくなろうとする人がストーカーになります。相手に迷惑をかけてしまうほど付きまとい、自分は迷惑をかけていることに気づいていない人がストーカーなのです。ここが恋愛の難しいところです。好きな人のことを思えば思うほど頭の中を占領し、忘れたくても忘れられなくなります。もっと詳しくなろうとするのですが、度が過ぎると恋愛は犯罪になってしまうのです。恋愛も善となるのか悪となるのかは、ほんの紙一重の違いなのです。私はもっと詳しくなろうと言ってはいますが、本当に詳しくなることに没頭しすぎてしまうと、これは逆効果になりかねません。恋愛に限ったことではありません。スポーツでも勉強でもそうですが、限度を超えると相手の迷惑になります。好きな人と一番身近に接しているのは、私ではなくあなたです。このうまい距離感を調節できるのも、あなたの仕事です。私は相手に会ったことはなく、実際に会っているのはあなたです。これに関しては、私がどのようなところで、あなたが一番よく知っているはずです。この微調節にうまく成功できた人が、次のステップへと進めます。迷惑をかけるほどにつきまとうのはやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その4、好きな人のことが分かったら、好みに合わせて話を進めていこう。最初のステップ1の好きな人のことに詳しくなるが達成できれば、次のステップです。次のステップは、相手のハートに集中するです。相手の趣味や好み、好きな映画やスポーツの傾向が分かれば、次はそこを重点的に攻めるのです。つまり、相手が喜ぶようなことばかりしていくということです。相手にしてみれば、こんなに自分とぴったりの人はいないと思うでしょう。それもそのはずで、好きな人のことに誰より詳しくなっているあなたにとって、相手のハートは思うがままです。好きな人のハートの中心に集中して、嬉しいセンサーが反応することばかりを連発していれば、必ず仲良くなります。今まで以上に仲良くなれば、今までにはなかったような話もできるようになり、プライベートまで詳しく知るようになります。そうなったあなたは、好きな人に関してさらに詳しくなれ、他の人との差をつけることができるのです。一番理解している人、してくれている人と仲良くなってしまうのです。 仲のいい夫婦を見ればこれがよく当てはまります。長い時間を共にしてきた夫婦はお互いがお互いにとって一番の理解者となっている状態です。夫のことを誰より詳しく知っている人は妻であり、妻のことを誰より詳しく知っている人は夫です。長い時間とコミュニケーションの量がお互いの理解を深めたのです。ですからうまく付き合っていくことができるのです。私の父と母にも同じようなことが言えています。父は誰より母のことをよく知っています。また母は誰より父のことをよく知っています。私が生まれるずっと前からの付き合いですから、当然それだけお互いを深く知ることができています。相手の好き嫌いなどの好みに合わせ話ができ、相手が嫌がるようなことは事前に避けることができるのです。相手のことをよく知っているほど仲良くなりやすく、仲良くできるというのはお付き合いの法則なのです。さて、好きな人のことに詳しくなったあなたはハートを射止める準備ができました。好きな人に合わせて話をしていきましょう。相手の嫌がるような話はもちろん避けることです。また相手が喜ぶようなことを事前に用意しておき、驚かせてみましょう。ハートの中心に合わせ集中攻撃を仕掛けていくのです。偶然を装い、偶然とは思えないほどの性格の一致はまた心まで一致させていきます。疲れたなと相手が思った時、そうだ、あの人なら自分のことを分かってくれるはずとあなたを思い出してくれます。こういう時にあの人がいてくれたらな、あの人なら分かってくれるのにな、あの人なら賛成してくれるだろうな、あの人なら味方になってくれるだろうな、そう思われる存在になることです。しっかり好きな人の勉強ができているあなたには難しいことではないはずです。相手の好みに合わせ話をしていく。好きな人のハートを射止める30の方法。その後、好きな人の脇役になるから必要とされる。テレビのドラマであることまでに主人公がかっこよく映っている影には必ず名脇役の存在があります。名脇役とは2番目の主人公で主役ではなく主役を引き立てるために存在する役者です。主役ほど目立ちません。主役を支えるような存在です。しかし支えているからこそ脇役の存在がなければ主役も成り立ちません。時代劇水戸黄門では主役は黄門様ですが、主役になれているのは名脇役である助さんと格さんの存在があるからです。主役の黄門様ほど目立つ存在ではありませんが、黄門様の味を出すために必要な存在です。脇役である助さん格さんの存在なしでは主役の黄門様は成り立ちません。目立たないけれどなくてはならない存在、それが脇役の仕事なのです。あなたが好きな人のハートを射止めるためには相手にとっての名脇役になる必要があります。好きな人のことを支え、誰より応援し力になっている存在です。好きな人のことをよく知ったら、相手に話を合わせるだけではなく、相手のためになることがどんなことかもわかるはずです。今困っていることは何かということを考え、率先してあなたが助けて支えてあげるのです。なくてはならない存在だと思われるようにまでなれば合格です。あなたが好きな人の脇役になれたとき、欠かせない存在になります。好きな人の名脇役になる。好きな人のハートを射止める30の方法。その6、好きな人を攻略するために形の変わるピースになろう。好きな人との接し方には臨機応変が必要です。これといった決まりきった答えがあるのではなく、時と場合によって答えも変化をしていくということです。あなたはハートを射止めるためにジグソーパズルのピースのような存在になりましょう。それも形の変わるピースです。相手が1、2、3、4、5といえばあなたが6、7、8といい、相手が9、10といいます。また相手が6、5、4といえばあなたが3、2といい、相手が1といいます。相手が求める答えをあなたが補足します。名脇役と同じことで主役の足りない部分を補うことです。相手に合わせる答えといっても時と場合によって変わります。これを待っていたという答えをさっと差し出し、相手のハートに合わせます。これが形の変わるジグソーパズルということです。臨機応変に対応するとは、形の変わるジグソーパズルになるということなのです。形の変わるピースになり、臨機応変に対応する。好きな人のハートを射止める30の方法。その7、ハートを射止める矢には2種類ある。精神的なハートと物質的なもの。好きな人に合わせて集中するの攻略についてさらに話を進めていきます。ポイントは、ハートはハートによって射止めることが最も効果が大きいということです。ハートを射止めるための矢には2種類あります。まずこの2種類の違いをしっかり把握しておきましょう。1、精神的なハート。2、物質的なもの。これら2種類の手段によって好きな人のハートを射止めることができます。ただし順番があり、間違えないようにしましょう。これには正しい順番があります。正しい順番は、初めに精神的なハートが先にあって、次に物質的なものという順番になります。間違っても、ものが先にあって、次にハートということのないように気をつけましょう。ハートが一番喜ぶ存在はハートです。それを物質的なものだけで埋めて補ってはいけません。物質的な補いは精神的な補いが先にあっての話です。まず何より精神的に豊かな補いが初めにあって、次に物質的に補うことです。精神的な補いとは次のような存在です。精神的なプレゼント。優しさ。親切さ。誠実さ。これらに代表される心の気持ちです。これらの心から発生する気持ちがないと、好きな人のハートを射止めることはできません。ハートを動かす存在はハートしかないのです。相手の優しい気持ちが先にあって、それから物質的に何かプレゼントをするのは構いません。はじめに精神的なハートという順番をきちんと守っています。しかし、好きな人のためだからとはいえ、体を上げたり、プレゼントをして振り向かせたりすることは効果がありません。それは精神的なハートではなく、単なる物質的なものでしかないのです。一瞬喜んではくれますが、その後が冷たくなってしまう。心がこもっていないものに対しては、人間は驚くほど冷たく扱います。射止める矢には2種類あることを知っておく。好きな人のハートを射止める30の方法。その8、精神的なハートが先にあって物質的なものが来る。ハートを射止めるための矢で大切なことは、物質的なものではなく精神的なハートだと言いました。せっかくですから物質的なものを挙げておきましょう。これらを扱うときには要注意です。扱ってはいけないと言っているのではなく、扱う順番を正しく守りましょう。先ほども言いましたが、これらはまず精神的なハートが初めにあって行うことです。物質的なプレゼント。体、お金、コンサートのチケット、誕生日のプレゼント、 物が大好きな人間には、ここで挙げた物質的なものは、とても響きよく聞こえることでしょう。そのためこれらを捧げてしまえば、すぐ好きな人のハートをゲットできると勘違いを起こしてしまいがちです。今までこれらの物質的なことが大切だと思い込んでいた人は、特に要注意です。これらのものは精神的なハートが初めにあってからの話なのです。順番があることを知っておかなければなりません。物質的なものは初めはよく見えて効果もありますが、後から苦労をしてしまい、関係がダメになります。嘘だと思うなら、やってみればすぐわかります。好きな人のためにすぐ体を捧げたり、プレゼントしたり、お金を直接あげたりしては、簡単に相手を喜ばせることはできます。しかし、ハートを射止めることはできません。空回りで滑ってばかり。的外れの結果しかありません。順番を守らなかったばかりに、こうした結果になってしまうのです。ハート、物の順番をきちんと守る。好きな人のハートを射止める30の方法。その9。最後にハートをめがけて告白しよう。好きな人のことに詳しくなり、好きな人の心に近づくことができれば、いよいよ最後の弓矢を放つときです。最後の段階である弓をさっと放つという段階です。お付き合いのためにアクションをするということです。愛の告白です。愛の告白とは、好きだという気持ちを正直に相手の心へと矢を放つ行為にあたります。好きな人のことを理解し、話や行動を共にしていくうちに、あなたは十分に矢を放つ射程範囲に入れることができています。とにかく、まずは何か行動をしましょう。どんなに弓矢の練習をしても、実際に弓矢を放ってみないことには永遠に結果は得られません。どんなに実力があっても、実行がなければ0ということになります。もも実力 ×0、実行力イコール0。同じように、どんなにあなたが好きな人と仲良くなっても、その関係が友人のままだとハートを射止めることにはなっていません。まず、ハートをめがけて矢を放ってみる。自分の気持ちを相手に知ってもらうことです。思い切ったことではありますが、射止めることが思い切ったことであることは、あなたもすでに気づいているはずです。愛の告白ができる人はすごいなと心から思います。自分も告白をするという経験をしたことがありますが、緊張し逃げ出したくなる気持ちになります。告白ができる人はみんなこの壁を乗り越えることができた人なんだと経験したことがあるだけによくわかります。告白しますという人はそれだけで応援したくなります。勇気のいることだからです。自分の人生を選び歩んでいるという素晴らしいことだからです。愛の告白をする。好きな人のハートを射止める30の方法。その10。ほとんどの人が自分から幸せを捨ててしまっている。成功できる人とできない人の違いは自分を信じているかどうかにあります。うまくいく人には決まって自分はうまくいく。という強い考え方があります。またその逆にうまくいかない人には自分がうまくいくはずがない。という弱い考え方があります。これは恋愛におけるポイントにもつながります。恋愛が得意で上手な人ほど自分は幸せになれると強く信じ込んでいます。実際に幸せでなくても幸せになる気持ちでいっぱいなのです。また恋愛が下手でうまくいかない人は自分が幸せになれるわけがないと尻込みしています。いいよいいよと変なところで幸せを遠慮し自分から距離を置いているのです。目の前に幸せがあってもそれをつかむのはなんだか周りの人に悪いような気持ちがありせっかくの幸せを有効活用していません。そうこうもたもたしているうちに自分は幸せになれると信じている人がさっと横から取り上げてしまいます。それを見て取られちゃった。やっぱり自分はダメなんだとまたひどく落胆して気力を失います。自分に資格があるとかないとかは関係なく単純に幸せをつかまなかった自分がいけないだけです。目の前にチャンスがあるのにできるわけがないという気持ちがあるためにもたもたしています。自分には無理だという気持ちがあって何がうまくいくのでしょうか。何もできないと思っている人が何でもできる方がおかしいのです。何もできないと思っていると何もできないようなことばかりが起こります。自分がそう思っているためそういう行動しかしないからです。またその逆も言えます。自分はできると思っている人がなぜうまくいくのでしょうか。どんどん経験をこなし、それに応じた知識と知恵を身につけた人間が強くないわけがないのです。よって自分はできると思っている人は何をやってもうまくいきます。自分ができると思っているから尻込みなど無縁で何でも本当に行動してやってのけてしまうからです。日本人には遠慮をすることが美徳だという考え方があります。控えめに遠慮することが幸せになれると思い込んでいますが、ものは考えようです。いくら控えめに遠慮していても、いざという時にはしっかり前に踏み出しておかないと後から困るのは自分なのです。自分が幸せになれるわけがないと思い込みがあると無意識のうちに自分から幸せを捨ててしまっているのです。自分ができるわけがないという思い込みを捨てる。好きな人のハートを射止める30の方法。その11。遠回しなことばかりしているから気持ちが伝わらない。遠慮で控えめな日本人は行動しないことが大得意です。そんな日本人は特に恋愛においても行動が鈍いです。好きなのに好きと言わない人がなんと多いことか。アメリカに留学していた頃好きな人に I love you という言葉を何のためらいもなしに言う男性がいました。好きな人と二人きりの時だけでなく周りに人がいる前でも好きだよと容赦なく言い放ちます。なんと正直で素直な行動でしょうか。なぜそんなにはっきり好きだと言えるのと私が尋ねました。すると好きだからという当然の答えが返ってきて私は何も言い返せませんでした。今までの自分がいかに素直で正直でない行動ばかり取っていたのかと思うと恥ずかしくなったのです。好きな人がいる時に好きと伝えるのは当たり前で当然のことなのです。イタリアやアメリカでは自分の気持ちは何のためらいもなく伝えます。気持ちを伝えることは当たり前であり、そうでなければ自分の願いも叶えられないことを知っているのです。外国の人たちの恋愛が素敵に見えるのは単刀直入だからです。正直に気持ちを伝え合って本当に好きな人同士がくっついているので理想的なカップルが誕生しやすいのです。気持ちを正直に伝えることほど一番効果的な気持ちの伝え方はないのです。日本人は控えめで遠慮ばかりしているのでこれがなかなかできません。好きでもないのになんとなく付き合っていたり、誰か適当な人を見つけて適当にセックスをしたりします。簡単に体を打った代償に心が抜けてしまい、お互いに愛し合っているのか本人でさえわからない恋愛が多発しています。コミュニケーションの曖昧さが恋愛の曖昧さにまで影響を及ぼしてしまっているのです。控えめで遠慮ばかり、さらに遠回しな表現を並べてコミュニケーションをするため、恋愛でもすれ違い事故が多発しています。遠回しの表現をして、遠回しなことばかりしていたため、気持ちが届かなかった。これが日本人がうまくいかない恋愛パターンです。日本の文化と言ってしまえばそれまでですが、うまくいかない原因が遠回しというのは確かです。遠回りは散歩の時だけにして、恋愛では近道を選ぶ方が健全です。 星に向かって願い続ける時間があれば、今すぐ好きな人に電話して直接気持ちを伝えた方が、よほど願いは叶っていくのです。遠回しはやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その12、失敗をしないと自分の悪いところにさえ気づかない。私は告白をして何度か断られてしまったことがあります。どちらかといえば成功より失敗の方が多くあります。なぜ自分はこれほどうまくいかないのだろう。そう感じて自分に自信をなくしたり、悲しい気持ちになったりと、心の整理をするまでに少し時間がかかります。しかし、そんな経験をするたびに、私の恋愛センサーは磨かれていったこともまた確かです。たくさんの失敗経験をするたびに、自分のどこが悪かったのだろうかと真剣になって考えます。束縛、話しすぎ、理解不足、コミュニケーションの不足、表現の不足、自分が気づかなかった欠点に気づくための良い機会となります。次の告白の時には、克服しておこうと前向きになれます。後ろを向いて悪いところが分かったら、今度は前向きに考えて悪いところを向上させていきます。私はちょうど自分が20歳の頃、10歳年上の30歳の女性に告白をしたことがありました。彼女のことを知り、コミュニケーションを通して理解をしていきました。いざ告白すると、相手からごめんなさいと返事をされてしまいました。理由を聞くと、高弘くんはまだ若いからという回答でした。年齢のギャップが失恋の原因ならば、そのギャップすら埋め合わせることができなかった自分の理解に原因があったなと感じました。年齢なんてただの数字です。その数字を忘れさせるほどの力が不足していたと分かっただけでも、次への傾向と対策を考えることができるようになります。これは告白をして断られて初めて分かったことです。この失敗がなければ、未だに自分は気づいていなかったことでしょう。告白をして断られることは全てが悪いことではありません。告白をして初めて分かることがあるのです。失敗からも勉強する。好きな人のハートを射止める30の方法。その13。恋愛は待つものではない。先日、読者からある相談メールをいただきました。好きな男性がいるのですが、すでにその人には彼女がいます。それでも告白したら、別れるかもしれない。別れたら付き合うと言われました。こんな時、私はどうすればいいでしょうか。複雑な気持ちの中にいることが伝わってきましたが、私の答えはすぐ出ました。かもしれないという言葉が引っかかりますね。別れるかもしれないということは、別れないかもしれないということです。そこで次のようなお返事をさせていただきました。かもしれないという返事から、相手は本気でないことがわかります。今すぐ別の男性に恋をしてもいいと思います。幸せを待っていたらおばあさんになります。幸せに対する考え方として待つことはタブーです。ただ、でさえ時間は進むのが早い。時間はあっという間に過ぎてしまい、気づけば多くの時間が過ぎているでしょう。時間は自分の力で止めることはできません。しかし、時間の速さは変えられなくても、あなたの行動の速さなら変えることができます。自分の好きだという強い気持ちがあれば、どんどん行動していけばいいのです。好きな人が別れるかもしれない時まで待ち続けても辛いのは自分です。待つ時間があれば次の恋を積極的に見つけに行きましょう。幸せを待つのはやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その14。内面を磨かずに外見をブランドで固めていると豚に真珠になってしまう。好きな人の前では輝いた自分を見てもらいたいと思うのは当然のことです。美しくお化粧したり、可愛い洋服やかっこいい服を着たり、ブランドのバッグを持ったりなどです。もっと自分のことを見つめてもらいたいと思うことは人間なら誰しも思うことです。しかしそれらは外見的な魅力であって二次的な魅力に過ぎません。本当の魅力は内面的な魅力から生まれます。内面があって初めて外見にも影響します。内面がしっかりしていないと外に現れる話し方がおかしかったり、また話す内容にも幼稚さが伺えたりします。内面を磨かずに外見だけを磨こうとしているのは豚に真珠になろうとしていることと同じなのです。日本のことわざに豚に真珠という言葉があります。どんなに価値のある品物でもその価値がわからない人が持てば無駄であるという意味です。内面的な魅力と外見的な魅力が釣り合っていないということです。真珠を身につけて着飾っている豚にはなんて自分は美しいのだろう。価値のある存在なのだろうと自分に酔っています。しかし見る人から見ればその内面と外見の不釣り合いは一発で分かってしまいます。内面的に劣っている人は外見ばかりを磨くことが自分の魅力を上げていると思い込んでいるのです。自分の内面的な魅力を一切磨かず外見を飾るブランド品ばかりを買い集める人がいます。自分の内面が外見に負けてしまっている状態です。高級ブランドが悪いと言っているのではありません。身の丈に合っていない格好が不自然と言いたいのです。真珠を着飾った豚の周りには同じく真珠を着飾った豚たちが集まります。内面的に魅力がなく外見を第一に考えている人は関係を持つ人も同じような人たちばかりになってしまうのです。豚に真珠になるのはやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その15。外見と内面のバランスを整える2つの方法。外見を磨くのは簡単なことです。綺麗な服を着ればいいだけのことです。もちろん自分の個性に合った服やアクセサリーなどがあります。しかし、どんなものであろうと単純に良いものを身につけるだけで外見的な装いを向上させることができてしまいます。知識も知恵も品も不要です。ただ、きらびやかな装いを身にまとうだけで、とりあえず自分の外見を綺麗に見せることができるようになります。しかし、あまりに外見的な魅力が先行してしまうと、内側と外側の魅力の差が大きくなります。このギャップが大きければ大きいほど不釣り合いな姿となってしまい、豚に真珠となってしまうのです。では、そうならないためにはどうすればいいのでしょうか。次の2つの良い方法が考えられます。1、内面に合わせて外見もおとなしくさせる。2、外見に釣り合うように内面を磨いて魅力的になる。どちらの方法でも内面と外見を釣り合わせることはできます。比較的初心者に取り組みやすいなら、1の内面に合わせて外見もおとなしくさせるということになります。今の自分の内面に合わせて外見もそれ相応に合わせていけば、ちょうど良いな新しいファッションとなります。ちょうど良いとはまさにその名の通りで本来あるべきあなたの姿なのです。また、2の外見に釣り合うように内面を磨いて魅力的になるという方法もあります。外見の魅力に追いついてしまうくらいに内面を磨いて魅力的になれば、いずれ両方は釣り合う時がやってきます。内面を磨くためには時間とお金がかかります。すぐというわけにはいきません。しかしその代わり、一度身についた内面的な魅力はすぐ消えることはなく、あなたの財産となります。 手に入れることは難しいですが、一度手に入ればなかなか失うことはない心の財産になるのです。内面と外見のバランスを整える。好きな人のハートを射止める30の方法。その16。見えないところでの努力が内面的な魅力になる。内面的な魅力は友人からは見えないところで磨かれます。友人と一緒にいる時間ではなく、一人になったとき自分を磨けるようになります。自分に集中できるのは一人の時間のとき。一人でいると行動のすべての責任が自分に返ってきます。自分の行動の結果がすべて返ってくる分、自分の判断や考え方にも責任が持てるようになります。例えば読書をするときです。本を読んでどう感じるかは自分次第です。しかし友人と一緒に読書していると友人の考えに惑わされやすくなります。嫌われてはいけない。仲良くしないといけない。今後の人間関係を考えると相手の様子を伺ってしまいがちです。もちろん幅広い意見を知ることも必要ですが、純粋な自分の考えを見失いやすくなります。旅行をするときにも、一人で旅行をするときに本当の旅行ができます。友人と一緒にいると見たいところに集中しづらくなり、相手の顔色を伺いながらの旅になるでしょう。一人で行動すればこれらの問題は解決します。一人で行動することは内面的な魅力を磨く行動でもあります。知識をしっかり身につける必要があり、またそれに応じて知恵もいつしか身についています。たくさんの経験を一人で受け止めて、自分のペースで成長を進めることができます。友人からは最近付き合いが悪いと言われるようになりますが、振り切ることも必要です。友人は一人になることが寂しく、仲間を集めたがるでしょう。寂しがり屋が寂しがり屋とつるみ、お互いの傷を舐め合うような付き合いをします。友人が減って寂しくなり、あなたが成長していくことに恐れを感じる。場から抜け出そうとするあなたを食い止めようとします。似た者同士が集まるグループから抜け出し、一歩先へと駒を進めましょう。一人で行動して内面的な魅力を磨く。好きな人のハートを射止める30の方法。その17。愚痴、悪口、噂を口にするとあなたの魅力を落としてしまう。魅力を磨くために口にしてはならないことがあります。愚痴、悪口、噂です。これらを口にした途端、あなたの魅力は下がってしまいます。友人が口にしていることに釣られていってもいけません。それでは愚痴、悪口、噂に賛成をしてしまったことになります。日頃から自分の言葉には気をつけておく必要があります。愚痴がどうしていけないのかというと、自分だけが不快と感じるだけでなく、他人にまでばらまいてしまう品のない行為だからです。何も悪いことをしていない他の人に嫌な気持ちをぶつけては迷惑になります。もちろんそんな愚痴ばかりを吐くあなたに良い印象を持つなんてこともありません。悪口も同じです。他人の悪口を言って見えないところで笑っている行為がどれだけ卑しいことか。他人の評価を下げることでしか自分の評価を確認できないような人間にはならないことです。人の嫌がるような言葉を口にしてはあなたが嫌われ者になります。見落としがちなのが噂です。噂は誰かを直接傷つけることはありません。しかし広めてほしくない話題だから噂という呼び名がついています。誰かが失恋したらしい、付き合っているらしい、あの人はらしい、こうしたらしいのつく言葉はすべて立派な噂となります。噂をすることは風の木の周りの人たちにばらまいている行為に当たります。学校や会社で風邪をひいているのに無理をしてきている人がいます。無理をしていることで自分の根性を見てもらいたいのでしょうか。しかし周りにいる人たちにしてみれば、風の木もばらまかれて自分にも移ってしまうのではないのかと迷惑しています。風の木を広めている人を見て誰が良い印象を持つでしょうか。広めるくらいなら休んで直してもらいたいと思います。噂をすることも同じです。噂はこうした迷惑な木の周りの人にばらまいてしまう迷惑な存在となってしまうのです。話をする本人も嫌われ、話をされた人も知ってしまうことで悪い木が移されます。全くもって良いことなしです。人の不幸は蜜の味という言葉がありますが、甘い蜜の味は不幸から感じるのではなく、自分の成長から感じることです。人の不幸から蜜の味を感じてしまっては自分の魅力を落としてしまうだけです。愚痴、悪口、噂はやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その18。ハートを射止めるノウハウより自分の魅力を磨く方が大切になる。さて、内面的な魅力についていろいろと話を進めてきました。読者であるあなたは話が脱線していると思っているのではないでしょうか。もしそう思っていれば、とんだ間違いです。ここまで長々と内面的な魅力の力について、魅力を磨く方法について話をしてきたのは、それだけ大切なことだからです。内面的な魅力という話は、好きな人のハートを射止めるコツと重要な関係があります。あなたに魅力がないと相手に振り向いてもらえないからです。振り向いてもらい、なおかつ好きな人の心を射止めるための必要な力が内面的な魅力という力なのです。ハートを射止めるためには、それだけあなたに魅力がなければなりません。射止めることができるのは、魅力という魅了する力によってです。相手にあなたが魅力的だと感じさせることができれば、その時点でハートを射止めていることになっています。こういうふうに考えることができるようになれば、あなたの視野が少し広がったのではないでしょうか。単に相手と付き合うためにはどうすればいいのかというノウハウだけが大切なのではありません。もっと根本的にあなたの魅力の方がはるかに重要なこととなるのです。ハートを射止めるノウハウより自分の魅力磨きを優先させる。好きな人のハートを射止める30の方法。その19。白い歯を見せた笑顔でハートを射止める。人がドキドキを感じるのは白い歯を見せた笑顔の時です。白い歯を見せた笑顔ほどドキッとする表情はありません。にっこり笑う表情は思わずこちらまでにっこりしてしまいます。人間には鏡のような性格があります。相手が笑うとこちらも自然に笑顔になります。逆に相手が無表情のままではこちらも自然に無表情になります。つられ笑いやもらい泣きという言葉もあります。相手が笑うとこちらもつられて笑ってしまい、相手が泣いているとこちらもつられて泣いてしまうことがあります。あなたの表情に応じて相手の表情が変わるという不思議な法則があるのです。この法則をうまく使わない手はありません。好きな人に笑顔になってもらいたいときにはどうすればいいのでしょうか。こんなときは先ほどの法則に従い、まずあなたが笑顔になればいいのです。理想的に言えば白い歯を見せたにっこりした笑顔が一番です。すると相手も鏡を見ているかのように同じような表情を返してきます。笑顔は笑顔を呼び、笑顔が嬉しさや楽しさを引き出します。好きな人のハートは笑顔によっても射止めることができるのです。白い歯を見せた笑顔でハートを射止める。好きな人のハートを射止める30の方法。その20。最高の自分を見せようとすると最低の自分になってしまう。好きな人を目の前にするとつい最高の自分を見せたくて強がってしまいます。 もっと自分のことを気に入ってもらいたいという一心で最高の自分を演じてしまいます。しかし最高の自分なんていつでも出せるわけではなく、ほとんどの場合空回りをしてしまい、最高どころか最低の自分になります。私も昔好きな人の前に限ってうまく話せなくなるということがありました。普段は普通に話せるのに好きな人の前だとつい肩に力が入ってしまい緊張してしまいます。それは私が無意識のうちに好きな人の前では最高な自分を見せようと力みすぎていたことが原因でした。嫌われたくない。もっと好かれたいという気持ちがいつもの自分を壊してしまっていたわけです。相手の女の子に汗ばんでいるよと言われてしまったくらいです。こんな恥ずかしい経験をしてしまってからというもの、私はもう最高の自分を見せようと意気込むのはやめにしました。最高を見せようとするといつも最低の自分になってしまうからです。私は半ば適当な気持ちで接するようになってから、うまくいつもの態度で接することができるようになりました。相手のことを意識しながら過剰に意識することを避けるようになりました。そうすることでいい意味での適当さが出せるようになりました。適当にという言葉はあまり良い印象を持っている人は少ないのですが、時には適当さが大いに力を発揮します。適当を英語に言い換えるとリラックスと言います。ちょうどいい感じで力を抜き、心身ともに落ち着いた状態のことです。適当さとはこのリラックスした状態のことを言うのです。最高の自分で接するのではなく、適当に接することです。リラックスした状態で話をすることができるようになり、いつもの自分が出せるようになるのです。最高の自分で接するのではなく、リラックスした自分で接する。好きな人のハートを射止める30の方法。その21、行為の伝え方は少しずつ。行為は一度にどっさり与える必要はありません。一度にどっさりだと与える方も受け取る方も大変になります。ケーキは一切れずつ食べるから美味しいのであって、一度に全部丸ごと食べようとすると大抵食べきれません。はじめは甘かったケーキも途中からまずくなり、気分を悪くして残してしまいます。美味しいからとはいえ一度に全部というのでは逆に不快感を呼んでしまいます。行為の場合もまた同じです。ケーキのように甘い行為は少しずつを心がけることです。決して一度にどっさり与えるのではなく、ちびちびの方が美味しく長持ちします。むしろ大きな行為は相手にストレスを与えてしまいかねません。お世話をされるほどそれだけお返しをしなければならない気持ちになり、相手の気を使わせてしまいます。最高の自分を見せようとして行為を一気に大きく表現しても大きすぎて大変なのです。行為の伝え方は少しずつ。これを心がけましょう。行為は少しずつ与える。好きな人のハートを射止める30の方法。その22、小さな行為とは小さな告白。好きな人だからすぐ告白という手もありますが、大抵の場合はうまくいきません。お互いにきちんと理解し合えていない状態で告白に OK が出ることの方が珍しいのです。告白は日常で接していくすべての行為が小さな告白と考えることです。例えば小さな行為とは次のようなことです。笑顔で挨拶をする。悩みを相談する。自分のプライベートを話す。お手伝いをする。何かしてもらったらお礼を言う。こうした小さな行為のある行為、つまり小さな告白をします。小さな行為とは小さな告白。こうした公式を気に留めておきましょう。日頃から小さな行為の一つ一つが相手のハートに突き刺さり、いつか相手があなたのことを気に入ってくれるようになります。あなたに気がありますという小さな行為なら、緊張することもなく気兼ねなくトライがしやすくなります。小さな行為で小さな告白をする。好きな人のハートを射止める30の方法。その23、知られていない恋愛のポイント。忍耐力。恋愛とはほとんどの場合、まず片思いから始まります。お互いに惹かれ合うケースもありますが、稀なケースです。大抵の場合どちらか一方が好意を持ち始めます。好きな人のハートを射止めるときに意外に知られていないキーポイントは忍耐力です。すぐ結果を出そうとするのではありません。恋には気長に待ち続けることができる忍耐力が必要です。往々にして大好きな人に対してであるほど、すぐ結果を求めてしまいがちです。それは早とちりです。小さな行為のアプローチを毎日欠かさず進めていくことで、漢方薬のように少しずつ効いてきます。しかしほとんどの人がなかなか出ない結果に我慢できず、途中でやめてしまうのです。お付き合いという結果こそ一つですが、その結果の前には長い時間と忍耐力があります。弓道の選手はたった一本の矢を的に当てるために長い歳月をかけて練習をしています。矢を放つのは一瞬です。この一瞬の結果のために飽きずに練習を繰り返します。この努力と忍耐力を続けられた人が最後に良い結果を出せます。表彰台で金メダルを手にできる人は、長い間努力をし続けられた忍耐力を持った人です。すぐ結果を出そうとせず、忍耐力で気長に攻める。好きな人のハートを射止める30の方法。その24、計画ばかりに気を取られすぎない。好きな人と一緒になるときには計画を考えます。どんな話をして、どんな態度で、どんな感じで話そうかな。どこへ行って何を食べようかな。こうした不安はもちろん私も何度も考えたことがあります。そこでつい計画を立ててしまいます。しかし考えるほど余計に不安になって、さらに拍車がかかります。着る服はこれにして、あそこでこれを食べて、こんな話をしよう。それから彼女の服を褒めて上機嫌になってもらって。計画に気を取られすぎると、実際に会ったときには計画通りに進んでくれないのです。計画ばかりに気を取られたため、行動に臨機応変が欠けてしまい、計画から脱線したらどうしようもなくなってしまったのです。計画性の弱点は臨機応変がなくなってしまうことです。想定外の出来事やとっさの判断が必要な臨機応変は、さすがに計画でカバーすることが難しいのです。計画は立てすぎると役立たなくなります。計画ばかりに集中しすぎてしまい、今目の前にいる人のことに集中ができなくなってしまうからです。集中するためには、必要ないことは逆にどんどん取り払っていくことです。残った課題に対して集中せざるを得なくなります。計画ばかりに気を取られすぎないようにする。好きな人のハートを射止める30の方法。その25、自分の人生は自分の力で切り開く癖をつけておくこと。私は以前、読者からの悩みに答えていた時期がありました。好きな人への告白は友人に手伝ってもらうと楽になります。私もアドバイスを直接できればいいのではないかと思っていました。初めは親身に答えていたわけですが、いつも似たようなパターンになるため、やめるようになりました。例えば次のようなことがありました。ある日、ある一人の女性から悩み相談がやってきました。好きな人がいます。先日こんな出来事がありました。付き合いたいのですが、どうすればいいですか。彼女のために私はアドバイスをしました。 そういう時にはこうすればいいのではないですか。悪気はなく正直に思ったことを答えていました。するとここからお決まりのパターンになります。すぐ返事があり、彼にこう言われました。どうすればいいですかとあります。私がまたアドバイスをします。するとまた彼女からの返事です。今度は彼にこう言われました。どうすればいいですか。不自然なやり取りに気づきませんか。彼女は私に頼ってばかりで、彼女は成長もしていないのです。アドバイスを受け入れていた私にも問題があると気づきました。相手のためを思ってしていたことが、実は相手をダメにさせていたということです。それに気づいてから私は悩みに答えるサービスをやめることにしました。自分のためでもあり、相手のためでもあるのです。私はサイトで数多くのコツを紹介できます。すべてを鵜呑みにするのではなく、参考にしていただきたいのです。最後に決断して行動するのは自分です。自分の人生は自分の力で切り開くようにしていきましょう。自分の人生は自分の力で切り開く癖をつけておく。好きな人のハートを射止める30の方法。その26。矢を放つことは自分の仕事。友人に手伝ってもらうことはやめよう。自分の人生を切り開く人は自分以外にいません。ハートを射止める矢を放つ人も自分以外の誰でもありません。特に若い方々はまだ経験が浅いがゆえに手伝ってもらう恋愛をしてしまいがちです。手伝ってもらう恋愛は初めこそうまくいきますが、友人の援助がなくなると崩れ始めていきます。トラブルや悩み解決など友人を頼りにしていたため、いざ自分の頭で解決しようとすると答えを弾き出せないのです。手伝ってもらうことはそれだけ自分の成長を止めるということです。また悩み考えるという経験はそれだけ自分の成長が促進されるということです。うまくいかなくても自分一人で行動することです。自分一人で行動するようになると責任がすべて自分に跳ね返ってきますから、これほど良い勉強はないのです。恋愛は誰のためでもない、自分が自分のためにすることなのです。手伝ってもらう恋愛はやめる。好きな人のハートを射止める30の方法。その27。イベントという一つの目標があると心が一つになりやすくなる。学校には定期的にイベントがあります。運動会や文化祭などの大きなイベントのことです。私が学生時代、学校のイベントの時には決まっていつも不思議な出来事が起こっていました。仲の悪かった友人が仲を取り戻したり、カップルが誕生したり、クラスの雰囲気も良くなりました。運動会というイベント一つをとっても、運動会の前と後ではクラス全体の雰囲気が変わっています。お互いに心の距離が近づき、以前より仲良くなっているのです。この不思議な現象はイベントという一つの目標のおかげであり、みんなの心も一つになることができたからです。話したこともない人同士でも、ある大きなイベントが間に入ると、そのためにコミュニケーションを取り、力を一つに合わせます。普段は心が離れている人も、イベントの時は一つの目標に向かって心が一つになっているために仲良くなりやすい。学生の方には文化祭や運動会などのイベントは好きな人と心の距離を近づける良い機会となります。机の上ばかりで勉強をする学校がイベントによって机の上以外のことを学べる良いチャンスになるのです。特に文化祭や運動会などの大きなイベントは一つの目標に向かってみんなが力を合わせます。そのおかげで好きな人とも一緒になる機会を得やすく、心が一つになりやすいのです。ハートを射止めるチャンスはイベントの時にあります。普段とは違ったことをするときに普段では起こらないことが起きるのです。イベントをチャンスにする。好きな人のハートを射止める30の方法。その28。相手を心配する気持ちが射止める矢になる。相手の心を動かす上手なコミュニケーションというのは、心配が含まれている会話のことです。心配という表現で好きだという気持ちを表現できます。人から大丈夫と心配されると嬉しくなってしまいますよね。自分のことを気にしてくれている人がいると思うと心が温かくなります。好きだから心配する。この恋愛の方程式を上手に使っていきましょう。相手に直接好きという方法もありますが、そうではなく心配という形で好きを表現する方法もあるのです。あまり無理しないでね。気をつけてね。大丈夫。何か私にできることない。手伝おうか。困ったことがあったら相談して。こうした心配をする一言はそれが好きと言っているわけではありません。しかし心配されている側にしてみれば、自分のことを気にしてくれることで好意を持ってしまうのです。お母さんが優しいのは心配をしてくれるからです。心配をしてくれるところから優しさを感じることができます。恋愛においても同じことで、心配をしてくれるところから優しさを感じることができ、好意を感じることができるのです。積極的に心配することで、積極的に相手に好意を伝えていくことができるのです。好きな人のことを心配する。好きな人のハートを射止める30の方法。その29。明るい話題があなたをイメージアップさせる。ハートを射止めるために相手の心を無理やり変えてしまうのは大変です。時間がかかり努力も必要で、なかなか思うようにいきません。それで自分は恋愛が下手なんだと自己嫌悪になってしまう人がいます。しかし考え方を変えてみましょう。相手を変えるという考え方を、まず自分から変わるという考え方にすればいいのです。相手が変わるということは、変わるまで待つことが必要ですが、自分から変わるなら今すぐに変わることが可能です。自分のイメージを自分の力で変えるのです。その具体的な方法というのが、悲しい話や辛い話をやめ、嬉しい話や楽しい話をするということなのです。これらの明るい話題はあなたを飛躍的にイメージアップさせることができます。日頃のあなたが話す話題を嬉しい話ばかりにしてしまいましょう。悲しい話ばかりをしていたというなら、それを嬉しい話や楽しい話に置き換えていくだけで構いません。嬉しい話や楽しい話は聞く人の心をワクワクさせることができ、あなたに対してイメージを上げることができます。たったこれだけですが、効果は絶大です。人間は楽しい人や明るい人に引き寄せられていく性質があります。あなたが嬉しい話や楽しい話などの明るい話をすることで、好きな人はあなたに注目をしてしまうのです。私はサイトの中でも悲しい話や寂しい話、辛い話は一切しないようにしています。サイトの中の文章はどれも楽しい話、嬉しい話といった明るい話題ばかりを集めています。何を話すかがあなたの印象を決めてしまいます。暗い話より明るい話をする。好きな人のハートを射止める30の方法。その30。豆にコミュニケーションを取っていく。特に好きな人とは豆にコミュニケーションを取っていきましょう。好きな人と重点的にコミュニケーションを取っていけば、それだけコミュニケーションの量が増えます。大切なことは、お互いがお互いのことを理解し合うことです。できるだけ相手のことを知り、自分のことを分かってもらうことが必要です。 そのためには何よりコミュニケーションが基本になります。まめにコミュニケーションを取るように心がけましょう。このまめさを大切にしていけば、ゆっくり次第に相手に近づくことができるようになります。まめさを演出する方法はとてもたくさんあり、思いつくだけ行うといいでしょう。特に代表的なことをここで挙げておきます。これらの中であなたの恋愛に役立つものがあれば、どんどん真似して構いません。まめなコミュニケーションの例。心配だから連絡する。おはようと言ってまめに挨拶する。些細なことにもありがとうと感謝をする。話はするより聞く側に回る。困っていればすかさずお手伝いをする。単純によく話しかけていく。あえてお願いをしてみる。わからないことがあったら話しかけるきっかけにする。これらの豆さはゆっくり相手の心に近づくことができる効果的なアプローチなのです。突然近寄られたら誰でもびっくりしますよね。しかしこれらのこの小さな豆な行動なら、気づけばこんなに近づけていたという状態にできます。言われてみればどれも基本的なことばかりです。決して難しく複雑なことをしようと言っているのではなく、日頃行っていることを少し細かく豆に言っていくだけでいいのです。豆になっていつの間にか相手の心に接近する。好きな人のハートを射止める30の方法。まとめ。その1、3つのステップをしっかり順番に踏む。その2、好きな人のことを徹底的に理解する。その3、迷惑をかけるほどに付きまとうのはやめる。その4、相手の好みに合わせ話をしていく。その5、好きな人の迷惑役になる。その6、形の変わるピースになり臨機応変に対応する。その7、射止める矢には2種類あることを知っておく。その8、ハート、物の順番をきちんと守る。その9、愛の告白をする。その10、自分ができるわけがないという思い込みを捨てる。その11、遠回しはやめる。その12、失敗からも勉強する。その13、幸せを待つのはやめる。その14、豚に真珠になるのはやめる。その15、内面と外見のバランスを整える。その16、一人で行動して内面的な魅力を磨く。その17、愚痴、悪口、噂はやめる。その18、ハートを射止めるノウハウより自分の魅力磨きを優先させる。その19、白い歯を見せた笑顔でハートを射止める。その20、最高の自分で接するのではなく、リラックスした自分で接する。その21、好意は少しずつ与える。その22、小さな好意で小さな告白をする。その23、すぐ結果を出そうとせず忍耐力で気長に攻める。その24、計画ばかりに気を取られすぎないようにする。その25、自分の人生は自分の力で切り開く癖をつけておく。その26、手伝ってもらう恋愛はやめる。その27、イベントをチャンスにする。その28、好きな人のことを心配する。その29、暗い話より明るい話をする。その30、豆になっていつの間にか相手の心に接近する。